すごい、一番最後の人が一番前になって
ごめんなさい、順番入れ替わります。いきなり恋の話から始まります。ごめんなさい、私も喋る内容まだ考えてませんこれなんて読むんでしょうね。読めること、なんて読める方、これナットシェルでいいんですか、とりあえず SSP の実装の観点から何か、ね、ゴーストに役に立つことを喋ろうかなということでちょっと作ってきました。もう一日で考えたものは、ね、あんまり期待しないでください。さて今回の講演内容、実装内容から考察するゴースト開発の疑問への回答ということで、ちょっとややこしい話にも踏み込むかもしれません。それだけ、まあ、あのゴースト開発者を完全に前提として話しますので、まあ、あとわからないことあったら何か、休み時間とか取りますので、その時点で聞いていただけるとありがたいです。でレベル3クマとか書いてますが、これちょっと開発者の勉強会のワンクマ同盟でありまして、そこのレベルから引っ張ってきました。これすでに使える人がある程度応用するっていうレベルになるらしいです。よいしょ。講演途中ツッコミよろしくお願いします私の講演は
ちょっとリモートするっす
で、今回、ナッシェルの第1回目として整理庫関係ということですけれども、まあ、全体もシェル関係全体と考えてください。あまりサーフィステキストだけにこだわるとネタなくなりますので、で、着せ替え定理とかも話が含んできます。で、まあ、さっきちょっと、いや、今ちょっとちらっと言いましたサーフィステキストの書き方についての話なんですけれども、まあツール使った方が早いですよ。コロペタとか、あとペタペタ開発してる人がここにおるんですけれども、まあその辺を使っていただきましょうということなんですが、まずアニメーションで画像の合成する順番を順番気になった方っていらっしゃいます？例えば着せ替えは別としまして、なんていうか、なんて言ったらいいんでしょう、アニメーションがなんて言って説明しようとにかく合成順の話なんですけれども、ほんまは書いた順に合成していく形になりますので、一番最初に書いたのが一番下になるんですね。順番に書いていくんで、で最後に書いたのが最後の方になるんですけれども、ちょっとこれ今実装考えてまして、アニメーション定理って ID ありますよね、数字が、あれ順にそうとした方がいいかなという考えもあるんですけど、この辺どっちの方がいいと思います？そうとしない方がいい
今まで通りか、
今まで通りの方がいい
ちょっと ID をなくして、
もう ID 無視がいいですもうあんまりその ID とか書かない方がいいかなという話も結構ありまして、 ID 自体廃止しようかという話もあるんです。
アニメーションの呼び出しは
どうしよう、あ、円 I タグがあるんですね確かで次、まあこれも当たり判定の優先順位も、まあ、理屈としては一緒なんです。書いた順番に判定していきますので、ただ画面に書いていくと一番最初に書いたのが次の重なって、もう一つ重なってという形で、一番最後に書いたのが優先になるように見えて、当たり判定の場合は逆に一番スタートから判定していって、最初に当たったところでこの当たり判定当たりということで、戻りますので、一見最初に書いたのがこっちで優先のように見えるんですけど、単に ぐるぐるループ回してるだけです。一番から順番にチェックしていくだけですから、そういう理屈でどっちも捉えていただけると分かりやすいと思います。これも ID 上に相当しようかって話があったんですけど、 ID やっぱり無視した方がいいですね。で次、アニメーション書いててウェイトの数字指定してうまいことタイミング合わないなって感じたこと、感じた方いらっしゃいます？うまいことそのどのタイミングで書こうと数字を指定していって、思った通りアニメーションしないなというか、これ結構知ってる方おると思うんですけれども、先にウェイトします、書く前にウェイトしますんで、その点だけ気をつけていただきたいです。これその書いた後にその書いたのがある一定時間持続されるわけではないという点が一番重要なんです。これなんでこんな実装になったのかわからないんですけどね。もともとマテリア、その前のエンブリオから、まあ、あれ以外までたどっていってもみんなこの実装なんです。どないしてるんでしょうね。一番最初のアニメーションの前の待ち時間が設定できないからかなとか考えてるんですけども、単に最初にスリープ変えちゃって引っ込みつかなくなったかなとか、そんな話も、あるかなと思います。あとサーフィステキストばっかりがシェルで問題になるんですけども、シェルの場合はそれ以外ディスクリプトテキストですかね、そちらの方もいくつか重要になってくる定義が入ってきますんで、もし何らかのエラーが起きた場合、そっちを見直すのも忘れないでほしいということなんです。規制変えとかバルーンオフセットとかあったはずです。他にも自由移動とかその辺の定義もディスクリプトに書けるようになってるんですけども、これ間違うととんでもない動きしたりしますんで、サービステキスト見ててなんかおかしいなと思った時はこっちも見直してみてください。規制変えとか特にここで間違うっていうのはよくある話です。まあ、特に規制変え定義メニュー定義するの実は私でもミスるほどわけわからないんですよ。わけわからない仕様になってしもてるんで、この辺を改良する余地あるかなという話も今進んでますけれども、話だけです。でまあいろいろ見てみて、それでもまともに動かないなというトラブルどうしようも解決しないということになりまして、SSP にエラーロゴ機能入ってるのを知ってる方手挙げてみてください。結構いてる、よかった。エラーロゴ機能あります。設定開発その他のエラーや警告がある場合に通知する、これで、2000からかな、 Windows 2000からの機能でタスクトレイから黄色いバルーンポッと出る、あれで通知してくれるようになりました。で、エラーログで旗のマークが多分左側にずらっと並んでると思うんですけれども、緑はあんまり何も考えなくていいです。で黄色は警告でとりあえず解釈したけど、これ他のとこで問題が出るかもしれへんから直してねという意味で、赤の場合はこれもう完全に定義を無視しましたので、その場合は直さないと SSP でも動きませんよという意味ですので、黄色と赤の違いをよく見てください。さて、まあ話変えます。でさっきからアニメーションの話とか結構してますけれども、例えば何でしたっけね、あれ演技さんっていいんですかね、じゃないわ、ちゃうわ、 あれ誰や、あの早めさん、ごめんなさい、早めさんとかでトークとサーフィス切り替わる瞬間にガクッとしてるところからこう上がって普通に戻るとかいうの見たことある方、あれすごいでしょ、あれどないしてるか分かります？はい、
アニメーションを終了時に右前に発動させておいて次のタグで 話し始める前にアニメーションを実行させて、トレーンアンダーバーアンダーバーダブルスか何かで終了まで待つ。
まあタグでやってるんですけども、そういうのも含めてアニメーションの実行をどんな手正確に制御できるかという話です。で、この話進めるにはちょっとややこしい話なんですけども、スレッドって聞いて、あの2チャンネルのあれとかと違ってあの OS のスレッドって話、聞いたことあるかな。スレじゃなくてね要するに同時実行、まあ、アプリケーション一つでたくさんのことができるように同時実行する単位をスレッドって言いまして、ソフト1個の中でこれがいくつも動いてます。で SSP の場合はまず全部のゴーストの管理用のが一つで、あれ1個抜けてる、全部のゴースト統括するためのメインスレッドに、例えばナーしたり更新したりするのに別にスレッド1本、そんで、桜スクリプト制御用スクリプト実行用に1本ありまして、そこからさらに、アニメーションの方を制御するために1キャラ1つですから、エミリとかの場合は3本走ってるわけなんですけども、そういうふうな形になってまして、こいつら全部同時に動いてるんです。そう考えると完全にうまい、完全に同期して制御するのは難しいかなという話が出てくるんですけれども、でそのメインの統括用のスレッドを優先度上にして他ちょっと下にしてるんです。だからこういう構造してますんで、アニメーションとかがちょっと優先度低いんで遅れたりする可能性があるんです。だから特に CPU の遅い機械とかですと、これの遅れのせいで少しタイミングがずれてくる可能性があるのがまず一つあります。で二つ目、なんかややこしいこと書いてますけど、要するに、桜スクリプトスレッド、ゴースト用のスレッド1個っていう話がありましたね。そこからアニメーションの方にこれやってください、あれやってくださいって投げ込むわけなんですけれども、それ投げてから相手がキャッチするまでの間にちょっと時間ずれが出てきます。どうしても先ほどの優先度の話と絡めまして、その辺が少し時間を遅れてしまいます。これもちょっと影響あるかなという話で、もう一つ、まあ先のスレッドの話のまとめなんですけれども、これがメイン全体統括しているスレッドって言った話です。でこれが機能実行用で、メインからゴーストの方を制御して、ゴーストから整理以降 2,3 本、ま、もっとある場合もありますね。そういうふうな形になっています。でこいつらの間でゴーストとセリコの間でその命令を投げて、ここでタイミングの遅れがあったりとか、このメインが完全に優先になってるんで他がちょっと遅れてしまうとか、そういう問題があるなという話がここまでのまとめです。でさらにもう一つ、まあ、これは単純に考えると分かると思うんですが、画像合成するにもかなり時間かかります。フォトショップとか使うとちょっとなんとなくイメージが湧くんじゃないかなと思うんですけれども、で合成する、例えば表情と体と分けて、まあ、表情だけはめ込みで合成しているエレメントで合成しているゴーストさんって結構いますけれども、あれぐらいでしたら大したことないんですけど、もうとにかく手とか足とかバラバラにして全部エレメントで合成するとかいうとんでもないことはしないでくださいという話です。もう一つ、どこかのレイチェルとかいうゴーストが世界がやたら凄まじいのがおりますけれども、 やっぱりそれもかなり負担になります。まあ、あれぐらいでしたらなんとかなるかなというところがあるんですけども、であと、やっぱりアニメーションをいっぺんに実行すると遅くなります。とにかく画像合成でだ結構食いますから、で合成中のものをキャッシュするということは仕様上実はできません。アニメーションの場合一個一個合成して前のを消すんです。前のが残ってないっていうのが仕様なんで、なんて言ってるかな、アニメーションパターンでいくつも並べるんですけれども、前のパターンが消えてしまうっていうのが仕様なんです。前のパターンかもう前のパターンも残っていいんでしたら、こういうキャッシュの形で上からどんどん上書きしてば浮いけばいいんですけれども、そういうわけにはいかないんで毎回毎回合成してます。だからややこしいアニメーションとかが特にこのタイミングできつくなってきます。でまあどの程度影響するかって結構遅くなる遅くなるって大げさな話しとったんですけれども、実は画像合成とかは画像合成時間を抜いてその整理工のウェイトを調整しているので、画像合成にかかった時間も含めたウェイトなので、ここがあんまりタイミングに完全には影響してきません。結構正確にミリ秒でアニメーションできると思うんです。まあ私のことですから結構バグってたりするかもしれないんですけどでそういうことなので、逆に言えば他の処理器よりちょっと早かったりする、アニメーション早いなとか言われる原因にもこれがなってくるんですけど、ね、で2、アニメーションスレッドの方に命令ポンポン投げてって話がありましたけど、これもそんなに大して、ね、タイミングに影響しないと思うんです、今時の機械やったらね。ただちょっと SSP のユーザーさんの一部に Windows95 で486でとかいう方がそういうのは別としてですけれどもでもっと正確にということで、最初の早めさんのゴーストの話に戻っていきます。こんな2つのタグがあります。 N アンダースコアアンダースコア W、 ちょっとアンダースコア2つなんてちょっと気色悪いですよ。終了まで待てますと。でこんなややこしいの書いてられへんという場合に、 AI タグのあと2巻までウェイトってつければアニメーション終わるまでスクリプトは止まります。この2つの方法がありますんで、分かりやすい方を使ってください。よいしょ。さあもう一つちょっと話変えまして、一体どんだけメモリ食うのという話ですね。 ゴーストって結構常駐して使ってはる方がおるんで、あんまりメモリ食いまくるのもどうかなというのがあって、それならどうやったらメモリをケチれるのかという話です。しおりとか辞書が増えるとどうしても増えてしまうので、そっちは別として、シェールで どれだけケチれるかという話、これもちょっと SSP 限定の実装の話になるんですけれども、実はかなりケチってます最初から。ただ、まあ、最初起動時に全部読み込んでしまうということで、昔の DAE の実装とかでしたらもうその場でその場でガンガン読んでいってそのまま捨てるという形でメモリはあんまり食わないと思うんですけれども、 SSP の場合その話2つ目のタイミング制御とかをきっちりしたいなっていうのもありまして、起動時に全部読み込んでしまいます。なんですけれども、実は内部メモリで持ってる形が圧縮した形で持ってるんです。RLE って聞いたことある方、ああだいぶ少なってきましたねランレングスエンコーディング、まあ、要するに下に書いてある通り、例えば赤いつ6つ並んでるのを6個赤が並んでるよっていう情報にして、まあこの場合でも見てもこんな単純なわけではないんですけれども、 例えば6文字から3文字に減りました、赤6個こんな形でこんなイメージで圧縮する形で持ってます。とするとですね、あんまり色の変化っていうかアニメーション塗りとかそういうふうな形の色の変化ができるだけ少ない形の方がメモリ食いません。でそこからさらに苦労の話が始まるんですけどね。画像で抜き色の部分が結構余裕のあるゴーストさんがいますよ、ね、あれでなんとかケチれないかなと考えた結果、その色を抜く部分は全部実はメモリ一切使っ、あの色抜く部分1行全部色抜く部分の場合はメモリ一切使わないという実装になっています。ですから、そういう抜き色の部分が結構余裕があって、これ実はメモリ無駄にしてるんちゃうかなと思う方もいると思うんでしょうですけども、実は大丈夫です。ですから、まあ、分かりやすいのを優先してもらって作っていただけるといいと思います。座標指定とかそこで余裕を持たして00から始めて、そこでアニメーションの書き方を単純化するとか、そういうふうな形でやっていただいても、ここの部分メモリ食ってませんので。でちょっとややこしい話なんですけども、半透明合成ULW モードってここで書いてますけど、半透明合成の機能が Windows 2000 からついたんですけれども、それで Ghost でも PNA という形で半透明合成をできる仕様があります。PNA 使ったことある方、結構いってる。で Windows 95、98MEとかの場合はそこのデータ全くいらないんです。ですからその場合はもう全部無視してしまったり、逆にこの Windows 95、98MEではそしたらどないして、あの不定形の Windows を作ってるかといいますと、このリージョンっていうちょっと別の機能を使って抜いてるんです。でこれも結構別口で取っとかないといけないんで、これもメモリーというかリソースですね、食うんですわ。で2000とか2000以降 XP ビスタの場合はこれを全部カットしてます。で設定でこのリージョンモードと ULW モード、確か半透明機構機能を有効にするとかそんな設定で変えられるんですけども、そこで変えた後なぜ再起動がいるのかという質問がちょっと出まして、その答えがこれになるんです。ケチってるからもうデータとして読み込んでないんで、もう一回読み込むために再起動してねという格好になります。でさらにアニメーションの情報を持つための、これまとめてニューとかちょっとC++ やったことある方かなり深いレベルやってきて、要するにまとめて確保した、まとめてメモリ確保したりとかいうことはとにかくケチやってますんで、という話ですね。でそうやってケチやってるんで、この定義を削る程度ではあまりメモリ使用量に変化はありません。かなりその部分はケチって小さくしてますんで、ほんまにちょこっとしか食ってませんので、一番その影響するのが画像ですので、最初の方の話、単純な画像にするとかそういう風なのを気をつけていただければ結構メモリは削減できると思うんです。で、まあ、いらない画像ファイルはデリートテキストで更新時にバサッと消してしまいましょうとか、そんな話にもなってきます。でなんでいらないの消さなあかんのかという話でもあるんですけども、サーフィス数字 PNG っていうのは全部 昔からの五感の都合で読まないといけないんです。でこの辺は残ってると結構余分な画像を読み込んでしまってメモリを使ってしまうということがあります。であと それで余分なのを読み込まないようにするために例えばエレメントとかの指定の場合はファイル名丸ごと指定できますのでサーフィスなんとかとかいうのはできるだけ使わないようにしてたとえ余分なファイルが残っててもその分でメモリを食わないようにするとかそういうふうな、活用の仕方というか定義の仕方をお勧めします。でもアニメーションとかは数字しか指定できないんでこれだとちょっとまずいんですけどね。エレメントだけです。もう一つ実はパレット256色は別に持ってます SSP の中で。ですから例えば最初の単純なあの色の変化のあんまりないシェルとなりますと256色で結構足りてくるって話もあると思うんです。その場合はもう256色での PNG で保存していただけるとかなりメモリの使用量が減ります。2分の1程度なんですけどね。ちょっとパレット1個 と、半透明1個対赤緑青で半透明で2分の1程度でしか削れないんですけれどもこれでも結構減ります。であのアニメーションのところで処理時間食うっていうのと相反する話なんですけどもエレメントだらけにして表情だけ変えるとかそういう技法も結構メモリを削るのに有効です。やっぱり画像を小さくできますからね。でそういうふうなセールを作ってはる例も、まあ、私のゴースト以外にもいくつか結構あるはずです。その場合他の例えば規制会とか実装してみたりあるいは体の服少し変えてみたいなとかいうことになった場合も先に表情だけ切り出してエレメント合成しておくと画像の差し替えがすごく少なくなってこの辺変化に強いというかそういう風なシェルを作れますんで結構、おすすめかもしれません。あんまりバラバラにしないでくださいね。えらいことになりますんで。ということでまあ適当に SSP の実装からゴーストの実装に使える話がないかなと思ったのを抜き出してきました。なんか黄色いの隠してますね。何でしょうこれ。これはひどい実装的な意味でこれはひどいとというのがオチでした。ありがとうございましたというわけで次講演者募集してます。よろしくお願いします